いつもと変わらず穏やかに見えたその日、すでに事態は動き出しておりました。それはまるで、誰も避けることのできない大きな何かのように。それらは、亡き親方様に命じられ奥の部屋に閉じ込められた、外の光を知らぬままの幼い若君の上にも、容赦なく降り注いでいくのでございます。
それでその国はどうなったのだ？そもそもそのような戦法で勝てたのか？その軍師も随分と思い切った戦略を練るものだ。私ならばまず一旦兵を引かせて、左右の陣に分けた兵を、おい、聞いておるか？
ああ、いえ、それより若君、せっかくいいお天気ですから、お庭でも散歩しませんか？
書を読み聞かせるのに飽きたのか？
違いますよ。さっきそこの廊下を通った時、庭の花がとても綺麗に咲いていたんです。でも摘んでしまうのはかわいそうだし。
やだ、花どころか、どうせこの目では何も見えぬ。
そばまで行けばいい香りがしますよ。それに川屋や湯殿に行くよりずっとすぐですよ。ほんの数歩です。
それに足が痛む。
疲れたら俺が手を貸しますから。
手はいらぬ。
ちょっとだけでも。
本当にすぐそこか？
はい、日に当たるだけでも気持ちがいいですよ。絶対。
じゃあ行ってみる。庭に降りるの初めてだ。
若君、もうちょっとで庭ですよ。あと散歩くらい。
痛い。
え？まだ数歩しか歩いていないですよ。ほら、あともう一歩。
痛い。
若君、
足が痛い。
若君。
放棄の罪第3話。
なんか、
リンカ、どうかした？
なんだか風が嫌な感じ。こういうの嫌な予感っていうのかな。
嫌な予感？
なんていうのか、胸がざわざわする感じがして、首の後ろあたりがゾワゾワするっていうか、嫌だな。こういう時って何か起こりそうで。
リンカの勘は結構当たるし、一応カレン師匠に伝えておこうか。
うん、何もないのが一番なんだけどね。
その日の午後、その空気の中に一陣の鋭い風。それは少女の予感通り、この国に不穏な空気を運んできたのでございます。
忌々しいこの足目、ここずっと調子が良いからと思っておればこのざまだ。
若君、すみません、あんなに痛むなんて。 俺が無理やり連れ出そうとしたから。
お前のせいではない。私がお前となら庭に出てみとうなったのだ。それに今はもうそれほど痛まぬ。
でも
お前の言う通りすぐそこであった。庭にならばもう少しで出られそうな気がした。また光を感じたい。
はい、はい、少しずつ少しずつやればきっと平気ですよ。俺がついてますから。
明日はお前の勤めの日ではないな。では次の勤めの日に晴れておったら。
明日も来ます。
ダメだ、勤めは毎日ではなかろう。決められた日だけでよい。それに毎日来られても迷惑だ。
ひどいですよ。
勤めの日だけでよい。
わかりました。じゃあ今日はもう少しだけ長くいさせてください。さっき無理させたお詫びも兼ねてです。それならいいでしょ。
うん、この頑固者。
どっちがですか。
喉が渇いたぞ。
はいはい、お水もらってきますね。
水ではなく茶がよい。あと何か甘い菓子も添えてまいれ。あ、茶は熱すぎるのはダメだぞ。
はいはい、少しぬるめで薄味でですよね。あ、そうだ、若君、昼間は少し光が強いから今度は夜に出てみませんか。今の季節の月は本当に美しいんですよ。光と影を判別できるのなら、もしかしたら月なら見えるかも。
わかった。では、次は、夜に。
はい、約束ですよ。
じきに兄上が自室へ戻られる。
え？
茶はもう良い。お前はこのまま兄上のところへ行け。
え、でも。
いいから行け、兄上が待っておる。
わかりました。じゃあまた後で様子を見に来ますね。
じゃあそれまで寝ておる。まずは一つ目、二つ目もすぐ。母上、
つい先日お顔を見たばっかりなのにさ。
そうだよね、すごくお元気そうだったし、それにすぐ先の戦の話とかもしてたような。
そういえばその戦はどうなるんだろう。やっぱりやるのかな。
戦か、戦としては実戦でお役には立ちたいけど、でも兵の負担とかを考えるとね。
うん、この国はよその国に比べると小さいからね。農民からも兵を集めることになるだろうし、そうなると国としての負担は相当だと思うよ。
でもさ、親方様ってどっか戦好きなところがあるというか。
誰がどこで聞いてるかわかんないんだから、あんまりそういうこと言わない方がいいって。
あんたたち、カズイの若様が来るよ。
あ、はい。
待たせてすまなかった。
大して待っちゃいませんよ。
そうか、 リンカ、司、構わない。二人とも顔を上げてくれ。
はい。
カズイ様、なんか顔色が悪いな。
父上の突然の死で、お前たちにも何かと苦労をかけるな。
とんでもないです。僕らなんて何も。
なんだ、リンカ。
親方様が亡くなられて、これからどうなるんですか、カズイ様。
特にどうにもならないだろう。予定通り、兄上が跡目を継がれる。
すぐ近くに戦を控えてるって聞きましたけど。
ああ、その戦には兄上が大将として立たれる。今まで父上の陰に隠れていらしたが、しっかりとした才覚のあるお方だ。今回の戦も見事大将を務められるだろう。
兄若様には悪いですけど、私はカズイ様が親方様になってくれたらいいと思うのに。
リンカ、俺の才を認めてくれているのは嬉しいが、あまりそういうことを大声では言うなよ。ようやくこれで家臣たちの起こしていた跡目争いの騒動も落ち着くところだからな。
はい、すみません。
迂闊だよ、リンカ。
悪かったわね。カズイ様？
ああ、すまない。なんだ？
お疲れなんじゃないですか？少し休まれた方が。
いや、そうだな。跡目は兄上が継がれるとはいえ、俺自身も多くのことが変わった。深山がよく対応してくれているが、やらねばならないことはまだまだ山積みだしな。
私で何か手伝えることがあれば何でも言ってください。
気持ちだけありがたく受け取っておこう。お前たちはお前たち本来の役目を果たしていてくれればそれで十分だ。
はい、精一杯努めます。
父上が亡くなったことで臣下の多くにも動揺が走っている。カレン、屋敷の守りは今以上にしっかりと頼むぞ。
承知。
トウヤ、来ていたのか。
お疲れ様、カズイ。
まあ、これといって目立った大きな問題があるわけじゃないが、それでもあれやこれやと休む暇がない。
少し眠ったら俺がここにいてあげるよ。
そうか。それじゃあ少し横になるかな。
親方様は立派な方だったから本当に残念だよ。
そうだな。
これから君も大変になるね。何も起こらなきゃいいけど。
どうや、そんな不安を煽るようなことを言わないでくれ。
ごめん、これじゃあゆっくり休めないね。ごめんごめん。
トウヤ。
ん？
いや、なんでもない。俺が起きるまでそこにいてくれ。
わかった。
カズイ様、なんだかすごく顔色が悪かったな。ちょっと心配。
平気そうなこと言ってたけど、きっと実際には考えることが山ほどあるだろうしね。
そうだよね。ご苦労も多いんだろうな。
突然の婚約者騒動だってあったしさ。
そうだよね。あれって結局どうなっちゃうんだろう。バタバタしちゃって、あれ以来他の姫の確認なんてできなかったし。
結局小姫様しかわからなかったんだっけ。そういえば
リンカ、一生の不覚。ちゃんといつどこの姫が来るのか確認してたのに。
いつの間に。
深山さんにお願いすればそんなの一発よ。抜かりはないわ。
そこまでしてたのか。
細かい情報も聞き漏らさず手に入れる。これは草として当たり前のことよ。
っていうか 全部深山さん情報だろ。
敵には回したくない人よね。私たちはその時は全く気がついていなかった。この国の親方様の突然の死、それがお家を揺るがす一大事だと慌てていたけれど、そんなことはただの始まりに過ぎなかったということを。
失礼いたします、和井様。あ、東野様、おいででございましたか。
ちょっと前にね、和井に用事、起こそうか。
失礼いたしました、和井様はお休みでおいででしたのね。
深山か。大丈夫だ、目が覚めたところだ。どうした。
はい、申し訳ございませんでした。お言いつけの書状の用意ができましたので。
そうか、ご苦労だった。
和井様、本当にお疲れですわね。
父上が残されたことの片付けがほとんどではあるが、それとは別に兄上の直属の臣下たちからの嫌がらせがひどくてな。
やっぱり
深山についていてもらわなかったら、今頃忙しさのあまり発狂していたかもしれん。
私でお役に立てているのであれば嬉しい限りでございますわ。
深山さんできるからね。俺も何かやれることがあったら手伝うよ。
ああ、助かる。そういえば葵の様子はどうだ。お前に世話役を頼んでからもう3年にもなるか。
ああ、うん、結構うまくやれてると思うよ。
ずいぶん口の聞き方も悪いし、こき使われてると聞いたが。
うわ、やだな。そんなこと言ったの深山さん。
ま、嫌ですわ。私はそのようなこと告げ口したりしませんわよ。
でも若君は親しくなればなるほど口が、いや、態度もだけど悪くなるみたいでさ。でもきっと心を許してくれてる証拠だと思うんだ。
あれはまだ書物を読みたがるか。
うん、見えない目で、きっとすごくもどかしいだろうに必死に知識を得ようとなさってるよ。君のためじゃないかと俺は思ってる。
そうか。我が父の命令とはいえ、俺の力が及ばぬばかりに、あれにはもうずっと長いこと辛い思いをさせたままだ。
いずれあのお部屋から出して差し上げることもきっと叶いますわ。
だったらいいな。
ええ、きっと。
あれの母君が亡くなってもう3年か。早いものだな。
あら、凛花ちゃん、司くん。
あ、深山さん。
どうしたの、そんなところに立って。何かあった。
すみません、凛花がどうしてもって聞かないから。
私だけのせいにしないでよ。司だって反対しなかったでしょ。
そりゃそうだけどさ、やっぱり迷惑だよ、こんな時刻に。
もしかして和井様に。
そうなんです、私たち、あの、何か手伝えないかなって。 雑用でも何でも私たちそういうの得意だし。
僕らじゃまだまだ未熟だし何もできないとは思うんですけど、やっぱり和井様のこと心配で。
凛か、司、二人ともわざわざそれで来てくれたのか。
和井様、すみません、こんな遅くに。
いや、俺には本当に味方が多いな。それがこうして実感できるだけでも十分心強い。
和井様、こんなこと言いたくないですけど、草の先輩たちの間でもいろいろ意見が割れてるんです。もともと兄若様についてた先輩たちと和井様についてる先輩たちとの間で。
そうだろうな。それは屋敷内の家臣のうちでも言えることだ。頭痛の種の一つだな。
みんな本当は和井様が好きなんですよ。
凛か。
けど長年の歴史がどうの、順序がどうの、義理立てがどうのって変な教授が邪魔をしてて素直に認められないだけなの。私から見れば本当にイライラするっていうか。
凛か、まずいよ、先輩たちのことそんな風に。
何よ、だって本当のことじゃない。私知ってるんだから、先輩たちが私たちのこと羨ましいって思ってるってこと。
羨ましい、なぜだ。
決まってるでしょ、そんなの和井様に使えてるからよ。みんな本当は私たちみたいに和井様に名前とか呼んでほしいと思ってるの。けど私以上に和井様を好きな人なんていないんだから。
好き？
大体ね、小姫だか小姫姫だか知らないけど、後からシャシャリ出てきたようなあんな子供に私の和井様が渡せますかっての。
あ、凛か。
ああ、まあ、一応は。
凛か、待ってよ。あの、失礼しました。本当に。
ああ。なんというか、ずいぶん思い切った感じだったな。
可愛らしくていいじゃありませんか。あんないい子に思いを寄せられるなんて。
からかうな、深山。
あら、嫌ですわ。私そんなこといたしませんわよ。
しかし、ずいぶんと早耳だな。さすがはカレンの育てたものと言うべきか。俺の婚約の話をどこで聞きつけたやら。
私お茶を入れてまいりますわね。
入れたばかりだろう。
後期の罪第4話予告。
自分の知る世界はなんと狭いのだろう。
この手を伸ばせば届く位置にいると思っていた。
知りたい。それでも知る術を持たなかった。
気がつけばするりと手のひらからこぼれてしまう。
目を開けばぼんやりと光が影を形取る。
闇は恐れるものではなく、その中で必死に手繰り寄せた。
決して見えはしないけれど、確かに目の前にある。
後期の罪第4話。
目に映るものだけが真実ではない。